バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングセオリーへようこそ、ダブドリ発行人の大柴です。そして相棒はこの方、クラスメイトはお犬様、ケンジヒルキ ということで、すご
お
い
は
で
ようご
す
ざい
ね。
ます。
自由ですね。おはようございます。
いやー、自由っすね。なん かまあ、
まあ、
飯を食うとかぐらいは、まあほら、日本だとないけど、まあ、飯はなんかまあ、先生とかも、なんかリンゴ丸かじりしてたり、お菓子食いながら教えてたりするんで、まあ別にそういうもんだろうかなと思って、対応はできていたんですが、まあ先日新しいクラスメイトね、現れまして、犬と思いながら。
さすがに、小型犬？
小型犬ではあるです。なんかちょっとふわふわ系のなんか。ちょっとあれは
す
犬種とか
げえ
わかんないです
な。
けど、でも、パタパタ歩くんすよ、授業中に。
歩く。
で、で、僕結構、なんか、結構、発音とかをやっぱ、まあ別にネイティブになることはないだろうけど、なるべくそんなに遠いところの発音はしたくないわけで、結構ちゃんと先生の真似をしたいから、ちゃんと聞くんですよ、言葉を。その、もう書いてある、例えばなんか、じゃあ、おはようございますだったら、ブエノスディアスなんですけど、ブエノスディアスってカタカナで読ますに、ブエノスディアスとかって、ちゃんと抑揚とかも聞き取りたい。なんだけど、犬がパタパタパタパタ動いてたら、全然集中できねえと思って。でもなん
だ
か、
そ、ん、その人だから、そっか。何人？フランス。
パレスチナ人。
パレスチナ人。なんか
いや、
何のイメージかわかんないな。
初めてお目にかかったっすけど。まあ、なんか、お犬様自体が結構、まあ、ヨーロッパというか、まあ、特にスペインは、お犬様の、まあ、権威があるというか、お犬様の力が及ぶ範囲が広いというか だからやっぱ、まあ、お犬様、みんなお犬様は持ってますしね。なんかその家族連れだろうが、一人暮らしだろうが。
一般的なんですね、買うのが。
そう。で、まあなんかお犬様つながりで、やっぱなんかお話とかがその辺でスタートするんで、例えばなんか、道とかですれ違って、ああ、あなたのお犬様は良い子ね、みたいな。いえいえ、それほどでもあなたのお犬様も素敵よ、みたいな。まあ、
そう
知ら
なん
ねえん
だ。
だけどさ、俺は持ってねえから、そんな会話したことないから。
でも、そっか。じゃあ、早い話があれなんですね。犬飼った方が会話のチャンスが増えるという。
いや、まあ、そうでしょうね。
なかなか
そうで
飼え
し
ない
ょう
だろうけど。
ね。いや、僕は、いや、僕、犬めっちゃ好きなんですけど、家を開けちゃうじゃないですか。この仕
そう
事っ
ですよ
て。
ね。
違う都市に行って、じゃあ試合しますとか、がザラにあるんで。お犬様は
そうっ
か
すよ
わいそうじ
ね。
ゃないですか。生きてるから。
確かに。
ということで、まだ我慢です。
そのクラスはいつも同じクラスなんですか？
最近クラスのレベルをね、一つ変えてもらって、たらそこになったんですよ。で、ブラジルと中国、韓国、ドイツ、パレスチナ、ウクライナとかの生徒がいるのかな？僕のクラスは。でもやっぱイタリア人とポルトガル人はうまいっすね。なんか早いっす。習得が似てるから、スペイン語が。
まあ、そうっすよね。なんかブラジル行った時、スペイン語かだかイタリア語だかだからドラマやってたぐらいです
そうなんですね。
か。下手したら時代劇見てるぐらいの感覚かもしれないです。
ああ、なるほどね。
あと、東京のサイズ選手と、 レオナルド選手は、はいはい、いや、会話できるって言ってましたね。スペイン語と
な
ポ
る
ル
ほ
ト
ど。
ガル語で。はい。
喋れないけど言ってる
まあ、
ことはなんとなくわかるぐらいなんですかね、きっと。
わかるんでしょうね、きっとね。
なるほど。羨まし
はい。
い。はい。
そんな、スペインつながりでね、そういえば、ちょっと、ひるきさんもツイートされてましたけど、なんと、
ああ、はいはい。
はい、マウリ・ステファニー選手と、
はいはい。そうなんですよ。
TTT スペシャル版を、はい。
スペシャル版を なんとね、ステファ
はい。
ニーが、出るって言ったら、あ、もうぜひ出たいですって快諾してくれて、
やったぜ。はい。
そう、で、まあ、TTT を、お聞きになってる皆さん、ぜひぜひ、TTT ではスポンサーを募集中ですということで、いつも、言わせてもらってるんですけど、まあ、スポンサーがいた、時期もありましたし、もうそれに関しては感謝しかないところなんですが、まあ、僕らも、そんなにこう、大盤振る舞いをできないじゃないですか、ゲストさんに対
ああ、
し
まあ
て。
そうですね。はいはいはいはい。
で、まあ、ステファニーにちょっと、まあ、今、TTT の懐事情が、こういうことだから、でもまあ、これはもちろん仕事だから、そこは全然断ってくれて大丈夫だよって言ったんですよ、僕が先に。
あ、はいはいはいはい。
したら、ちょっと意地悪な感じで、ああ、ちょっとお金がそういう感じだったら、で、めっちゃ開業、開業、開業で見えないようにされて、なんて言い
はい。
ませんよ、全然やりますよ、私、ぜひ出させてくださいとか言って。めっちゃいい子
いい
じゃん
や
と
つ
思っ
や
て。
な。そうなんですね。は
そんないいやつなのに、
い。
ひるきけんじは、まあ、収録の日取りを抑えましたと。で、まあ、今回はちょっと大島さんがね、どうしても
はい。
他の仕事があって外せなくて、僕が、司会進行させていただいたんですが、
はい、ありがとうございました。は
まあ、1時間ぐらいお時間を取っていただいたので、まあ30分ぐらいやって、で、ちょっと一回5分休憩を挟んで、また
はい。
後編を取りましょうと言って、で、5分休憩挟んだ後に、もう後編に戻ってきたんですよ。で、よろしくお願いします、なんつって、これでバーッと始めて、で、ありがとうございました、なんつって。で、まあ、なんなら締めの部分も、じゃあ最後に一つだけ質問させてくださいって言って、武術、おわ、伝送って言って、もちろん伝送です、エブリン頑張れとかって言って、はい、じゃあ皆さんありがとうございました。バイバイって言って、ふうって言って、ステファニー、ありがとうございましたって言って、ああ、もうこちらこそありがとうございました。で、僕はもう、真っ青になって、録音してないってなって、
やっちゃ
で
いまし
も、
たね。
や
は
っ
い。
ちゃいました。なんなら大島さんに、まあ、今回一人でやりますってなった時に、大島さんに、これだけは気をつけてください。録音ボタンって言われてたのに。
言ってましたね。
言われちゃったことをそのままやりましたね。だからもう、志村、後ろじゃねえや。なんだっけ、どっちだ、ダチョウ倶楽部か。押すな、押すなの方っすよね、も
絶対に、絶対に押すなよって言ったらってやつ
そう。
ですね。いやー、魔が差す
で、
んすよね。
いやいや、わざとじゃないからね。で、まあ、ステファニーにもう平謝りして、だからまあ、ステファニーも、あ、もう全然いいですよ、とかって言って、
めっち
で、
ゃいい
まあ、
人だな、ステファニー
めっ
さん。
ちゃいい
はい。
人め、で、まあ、このまま、じゃあ、ちょっとね、15分とか20分とか延長してやりますか、とかって言って、まあ、それとも、それか、まあ、なんかやらせっぽくなっちゃうのも嫌だし、フレッシュな感じでちゃんと会話っぽく撮りたいから、後日にするって言ったら、あ、どっちでもいいですよ。でもまあ後日にしましょうか、聞いてる人のためにもって言ってくれて、
は
もうなん
い。
ていい
わ
子
ざわ
なんだ
ざ
ろう、この、そう。
リスケして。
はい。
いやいやいや、ありがたいで
で、
すね。
まあ、ありがたいですよ。で、無事に、撮り終えましたので、おそらく、来週頃には配信できるかと思います。ちょっと編集次第にはなりますか。
そうですね。だ
はい。
から、一応予定としては、 来週のノーマル配信はなしにしてスペシャル回を来週流してという感じでいいですかね。
はい。はい。
はい。ということで皆さん、ひるきさんとね、うん、ステファニーさんの会話、ぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。
はい。はい。
はい。まあ、すごく別にお知らせしなくてもいいんだけど、個人的なお知らせなんですけど、アエラって雑誌してます？
わかります、わかります。ちょ、経済誌ですよね、多分。
俺ね、実は何誌だか分かってないんだよな。ちょっとキャッチフレーズ見ようかな。アエラは、アエラ、キャッチフレーズない。あ、
めっちゃ読んだことないけど。
そうなんですよ。俺も読んだことないんですけど。
おしゃれフォントの4文字のやつですよね、アエラって。
ああ、そうです。そうです、そうです。はい。それが、まあ、すいません。ちょっと、何誌に入るのか、もうすら分かってなくて 申し訳ないんですけど、最新号にで、私取り上げてもらったんですよ。取り上げてもらったすぐ1ページですけど、なんかね、最近始まったリレーコラムがあると、編集部内でリレーしていくと。で、それぞれの会いたい人に会う。会って話を聞いてこいという1ページのコラムで、あえらの中に、バスケ好きの方がいらっしゃって、まあ、
なる
畑
ほ
さんって方なんですけど、その人、覚えてます？あえらって朝日新聞出版なんですけど、
はいはい。
B ダッシュっていう井上雄彦先生が表紙書いてた雑誌が存在したんですよ、昔。朝日新聞出版から出てた。あれの
は
ね、
いは
企画編集みたいなのやってたっていうぐらいバスケ好きな
ん。うん
方
うんうん。
が今、アエラで働いてて、その人がわざわざなんかその、なんだっけな、会いたい人に会いに行くだけかな。
はい
そん
はい。
なコラムで、私を取り上げてくれて、しかも本当に会社まで来ました。会社までいらっしゃいました。
おお、なる
い
ほど。
らっしゃって本当に会いに来てくれて、1時間ぐらい話して、記事にしてくれたので、まあちょっと、興味あるリスナーさんはぜひ読んでいただけたらなと思います。なんか結構いろんなところに、テレビ局でも何でもね、いろんな電通さんとかもそうだけど、いろんなところにやっぱりバスケ好きがね、こう潜んでて、ちょっと、こう、何かあればバスケを取り上げたいっていう感じ、いいっすよね。
なんか暑いですよね、みんな。
暑いっすよね。みんな、こう、
隙
虎
あ
視
ら
眈
ば
々と。
放り込
そう
む、
そう
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 そ
そう。
う。
で、
こ
今、
れ
企画上
は、
げやすいしね。チャンスだし。
見つけましたよ。日本のビジネスマンを応援する機関誌、アエラスタイルマガジン。知的であれ、おしゃれであれをモットーに装うことで生まれる自信をお届けします。多分これのことだと思うんだよね。
機関誌じゃないっす。週刊誌っす。
あれ？じゃあなんだこれ？
まあ、アエラもいろいろやってんすかね。アエラ
じゃあ
なん
こ
と
れ
か
は
と
なん
かいっぱ
か
いあるのかもしれない。
派生したやつなんかな、きっと。
ウェ
兄
ブ
弟分
版
み
と
たい
か
な。
かもしれないですね。
ああ、そうかもしれないですね。
そっか、なん
な
だ、
る
ノ
ほど。
リは GQ とかと一緒なのかな。全然わかってないで。いや、今日届いたんで、まあ、わかんないままにも、こう、お話ししてますけど。はい。というわけでね。まあ、気が向いたらチェックしていただければと思います。はい。というわけでニュース行きましょうかね。こんなニュース入ってきましたね。奈良所属、藤高宗一郎選手が5人制のバスケのみ引退。で、3X は東京ダイムさんかな。で、続けるということでございました。お疲れ様でございます。藤高選手、俺、多分下手したら B リーグで一番最初に見た試合が渋谷だった可能性があるんですよね。で、そこで、助走一歩で、なんかボスハンドダンクしてて あ、日本もすげえな、みたいな、こんな人いるんだって思った記憶がすごい残ってますね。飛びましたよね、彼はね。飛びましたって言っても。5人制しか引退してないから、3X の方で飛ぶ方、まだ見れますけど。
いや、やつはすごかったですね。なんか、なかなか稀有な存在でしたね。うん、で僕、彼、まあ、3番やったり4番やったり、ポジション的に。で、結構マッチアップすることが多くて。
はい、ああ、なるほど。はい。
そう。5人制も、ストリー X も。
うん、
あの、飛ぶのもそうなんですけど、めっちゃ体強いんですよ。
はい、あ、そうなんですね。
あんな、なんか、ちょっとひょうひょうとしてる感じあるけど。
はいはいはいはい。そうですね。
私、なんか、岩とか鉄とか、まあ、そういうなんかちょっと割と高度の、
あ、
割と高度が高めの素材でできてるんですよ、彼は。だから、痛いんですよね。で、本人自体はめっちゃいいやつなんで、はい、なんかその、はい、わざとね、肘入れてくるとかないですけど、もうなんかね、こうナチュラルで痛いんで。
そうなんだ。
そうなんですよ。
まあその鋼の肉体だからあれだけ飛べるんですね。
そうね。とはいえお疲れ様でした。
お疲れ様でございました。
うん、
ね、まだ 3X で見れるうちにぜひね、ファンの方見に行きましょう。
はい。
お次の話題なんですが、富永啓生選手、婚約発表ということで、
おめでとうございます。
インスタで、おめでとうございます。うん、これからも二人で支え合い、楽しい日々を過ごしていきたいということでね。うん、まあ、インスタ見に行けばその写真あるんで、うん、フィアンセの写真も見れますんで、見に行っていただければと思うんですけど、うん、僕ね、会ったんですよ、もう年末年始。何度か食事も。
ああ、なるほど。
うんうん、はい。いい子でしたし、それにも増してね、多分頭いい系ですね。両親医者とかっつってて、
バスケットの子ではない。
子ではないですね。一般の子ですね。うんうんうん、アスリート系じゃないです。知的系、知的系っていうか、医者系なんで。で、なんだ？そう、本人も、なんかだから、全然大学で研究続けて、その医者じゃないけど、なんか、ドクター進んでみたいなのも考えてたような話だったんですけど、うん、まあ、またね、うんうん、富永選手と婚約したんで、全然、こう、人生が一気に変わってくるでしょうけど、っていう、うん、はい。いやいや、末永くお幸せにという感じですね、本当。
うん、どうなるでしょうね。
ねえ。まあ、婚約者のためにもちょっと NBA に行ってほしいですよね。
そうですね。
はい。
まあでも、いやいや、ともあれ、
うん、
富永選手の、ね、まあスポーツ選手をやってると、もう別にこれは年齢関わらず、かなりのストレスが、ね、
うん、
選手たちにはかかるので、まあ、その心の、ね、支えというか、癒しというか、よりどころが一つできたのであれば、それはもうみんなハッピーじゃないでしょうかね。
そうですね。
うん。
はい。めでたい。というニュースでございました。うん、そして、こちら。富士通、16年ぶり優勝ということで、こちらもおめでとうございます。
うん。
ね、ステファニーさん、残念でしたけど、うん、エブリンさんのいるデンソーが準優勝となりました。うん、はい、うん。BT さんとね、町田選手のね、
うん、
師弟関係みたいなのも取り上げられてましたけど、
うん、
すごいですね、女子は。
うん、なんかでも、確実に
選手層が、
うん、盛り上がりを感じてますよね。なんか女子も
やっぱり、
うん、
移籍解禁になってから、急にこう、なんか面白い展開になってきましたよね。
うんうんうんうん、
数年前までね、ずっと選手が割とチーム固定だったんで、うん、ずっと動きなくエネオス強いみたいな時代が続きましたけど。うんうんうん、やっぱその工業としてはね、まあ、部活としてはどうか分かんないけど、工業としてはやっぱりちょっとね、選手が流動して、王者が入れ替わってっていうのはまあ望ましいですよね、おそらくね。
まあリーグとしては盛り上がりますよね。
リーグとしてはね。はい、
うん、
MVP はその移籍組ですね、宮澤さんが取った、うん、日本代表の宮澤選手が、はい、MVP だったということでございます。
うん、おめでとうございます。
ありがとうございます。はい。そしてそんな W リーグにも関係ある話題なんですけど、うん、WKBL、韓国の女子バスケットボールリーグが、アジア枠作るということで、 来シーズンから日本国籍の選手を各チーム2名まで受け入れ可能とするということで、うん、まあ今ね、流動的になったって話してますけど、やっぱりね、うん、選手層、厚いチームは厚いですからね、ここはちょっと韓国で一旗あげるかみたいなね、
うん、
選手が出てくる可能性も大いにありますよね、これね。
うん、非常に面白いと思います。
はい、
うん、実はね、
はい、
まあ、いい悪いというのは置いといて、その先日の、はい、ステファニー選手との収録の時も、うん、その外国籍枠、W での外国籍枠についてどう思うみたいなところも、彼女の、まあ、考えとかを、
うん、
まあ、割とデリケートな問題だし、まあ、男子よりもはるかに女子のその組織の方が、うん、まあ昔ながらのみたいな姿勢が強かったりはするんで、うん、
はい、
よく話してくれたななんていう思うこともあったので、ぜひぜひ聞いていただけたらななんて思います。
楽しみです、うん。私もまだ聞いてない。うん、はい。はい。楽しみにしております。ということで、皆さんも楽しみにしてください。はい、最後なんですが、また B1 がね、3節消化してるということで、試合結果のコーナーを順位表中心でいきたいと思います。
はい、
東地区1位変わらず、宇都宮ブレックス46勝8敗なんですが、32節ゲーム1で北海道に敗れまして、連勝が21でストップしています。北海道、素晴らしい金星ですね。
うん
うん、はい。して、2位はアルバルク東京44勝10敗ということで、こちらは前回の配信から4試合全勝したため、宇都宮と2ゲーム差まで詰めています。で、うん、今週末、宇都宮対東京なんですよ。私も行ってくるんですけど。
う
ん、なので、もしここで東京が2立てすると、直接対決の結果的におそらく東京が東地区1位になると。うん、まあ、地元でね、宇都宮もね、2立てなんて、食らえないでしょうけど、熱い戦いになりそうですよね。
うん。
うん。
うん、
はい。で、その、東京の、昨日の試合、私、実は、代々木まで見に行きまして、
はいはい。
千葉ジェッツ戦というね、いいカードだったので、行ったんですけど、
うん、
すごかったっすね。なんか、東京の戦い方が、まあ、極まってきたというか、ある意味、
うん、
千葉はやっぱりトランジションがめっちゃ強いじゃないですか。
うん。
なので、もうかなりペースを落として東京は、トランジションオフェンスで無理に行かず、まあよっぽどレイアップに行けるとき以外は行かず、
うん、
もう本当に着実にこうセットして、
うん。
遅行遅行で、その代わりちゃんとシュートで、終えて千葉にも走らせないんで、
うん、
だからもうペースコントロール徹底して、でハーフコートではひたすら富樫選手をピックアンドロールに巻き込んで、うん、で相手のローテ呼んでインサイドに当てるみたいな戦い方で完勝したんですけど、
うんうん、
正直でビッグマンがほとんどスリー打たないんですよ、今の東京って。
はいはい。
ロシターもね、昔スリー打ってるイメージありましたけど、ロシター選手もほぼ打たない。うん、サイズ選手も思い出したように時折打つけど、うん、基本的にはあんまり打たないってことで、
はい、
で、グライディスはもうほぼ、多分一歩も主導してないレベルで打たないと。なので、うん、今時の試合にしてはかなりスペーシングが狭い
ん
ですよね。
うん、
なんで、やっぱりスリー入んないんですよ、狭いから。
うんうんうんうん、
まあ、なんだけども、このディフェンスいいです。で、うん、セットしても点取りきれる、まあ、能力と IQ ありますと。で、リバウンドも強いですっていうことで、
うん、
なんかもうね、割り切ってる感があるなっていう感じでしたね、東京は。
なるほど。
はい。で、こういう展開だと、得意のトランジションは、ね、冒険できないし、富樫選手を狙ってるんで、富樫選手とマッチアップしてた大阪部選手がハンドルする時間が長かったので、テーブス選手って、まあ、かなりいつもと役割が違ってたんですけど、本人にその話を聞いたところ、 富樫選手を守って、さらに富樫選手を攻めなきゃいけなかった、小坂部選手の負担が半端じゃなかった試合なんで、もう小坂部選手を助けるようということで、小坂部選手がファールするような場面でも、代わりにファールしたりとか、あとは試合コントロールとかの部分に集中して、負担を少しでも減らそうというようなことを思いながらプレーしてたということでございました。
結構、
まあ、
アルバルク、まあ僕も今シーズン多く見たわけではないんですけど、少ない中で見た印象が、すごくこの試合に関しては、ポイントはここで、それに対してこれをするっていうのを、すごくはっきりと、まあ割と、見ている人がすぐに汲み取れるぐらい狙ってくるなっていうのが、例えば
で
まあ
す
ピックアン
ね。
ドロールを相手に自由にさせたくないから、もう絶対にスイッチで守るとか、インサイドの選手に自由にやらせたくないときは、もう確実にダブルチームで潰すとか。で、今回であれば、まあ富樫選手はおそらくそういった例になるのかなと思って、なんで、まあアルバルクの遂行力もそうですけれども、なんかそのポイントを戦略を打ち立てたときに、それを結構あからさまにやってくるっていうのは、すごく印象に強いというか深いですね。
そうですね。で、あからさまな時間帯、あからさましつつ、ちょっと散らす時間帯もあるんですよね、やらしいことに。まあ、なかなかこう、慣れてきた頃にちょっと変えてみたりとかね、いろいろそこはなんか結構、逃げ部分のゲームプランをしっかり考えてっていう。で、2ゲーム分のプランを基本的には遂行して、まあ、よっぽどじゃなきゃ買えないって感じですけどね。ただプレイオフが入ってくるとね、そんなこと言ってられないかもしれないんで、まあそのアルバルクを乱すチームが出てくるのかっていうのね、楽しみっちゃ楽しみなところですよね。ジェッツはあれでしたね、ちょっともうサイズ、昨日の試合は本当にビッグマンの、フィジカルの部分で結構負けちゃってたんで、フィジカル自体はね、まあなかなか変えらんないというか、やっぱりもしアルバルクと当たるんであれば、ちょっと体格が一回り小さくなっちゃうので、かなり気迫、エナジー的なところを、ビッグマン全員、ムーニー、クックス、アイラ、あとでしたっけ、スミさんはビッグマンじゃないか。全員かなりの気迫を入れないと、こう、得意のトランジションが出なそうだなっていう。まあ、かなり無理やり走ろうとしてましたけどね。さすがに難しかったですね。
なるほど。
これね、アルバルクが宇都宮をまくるもしくは千葉がワイルドカード落ちるとか、あ、違う、千葉ワイルドカード落ちた。ダメだよ。アルバルク東京が宇都宮をまくったらこのカードがファーストラウンドになる可能性があるんですかね。なので、それも楽しみでございます。まあ、どのマッチアップになっても、本当今年はね、楽しみですよね。ということで、その他のね、カードになりそうなところも行かないといけないんですけど、その3位の負けた千葉ジェッツは、これ以外にもムーニーとスミスが休んだ秋田戦を落としたんですね。ということで、まだ CS 確定できてないです。ワイルドカード枠の1位ですね。で、もうここから苦しいんですが、4位群馬クレインサンダース28勝26敗で、こちらですね、ターズスキーとパーカーが怪我してるということで4連敗。ワイルドカード2位に入りたいけどかなり厳しいという状況になってます。以下、秋田、仙台、北海道、茨城と続いてますが、茨城が昨日秋田を破りまして、かなり残留を引き寄せました。おめでとうございま
そうです
す。
ね。
続いて中地区なんですが、1位の三遠ネオフェニックス44勝10敗で、第31節に富山を破った時点で初の地区優勝を決めています。こちらもおめでとうございます。で、2位のシーホース三河32勝22敗。で、三河はね、割とタフなスケジュール残ってますねなんて話したんですけど、渋谷との直接対決で星を分けまして、まだ2位をキープしてます。で、3位、川崎ブレイブサンダース30勝24敗。で、こちらは一時ね、連敗してちょっと川崎やばそうな雰囲気漂ってましたが、前回の配信時から立て直して4連勝。 ね、特に31節は渋谷相手に勝っているので、これはでかかったなという感じです。で、4位がその3、6月渋谷で30勝24敗で、同率なんですけど、やっぱ倒せば入れ替わりもあった川崎、三河をちょっと叩き切れるということで、未だワイルドカード争いの中にいます。5位、FE。名古屋は28勝26敗で、まあ、群馬と同じ勝ち星ということで、まあ、ほぼほぼ厳しいワイルドカード争いでございますが、三河とドルフィンズから勝利をもぎ取ったということで、まあ、かなり意地を見せているなという感じでございます。以下、ピーコル信州富山と続いてるんですが、富山は下位2位が確定しました。ライセンスの状況次第で降格。まあ、もしくは残留という形です。で、信州も茨城にリードを広げられて、残り6試合で3ゲーム差というかなり厳しい状況に陥っています。はい。で、最後は西地区なんですが、1位の琉球ゴールデンキング39勝4、39勝15敗で、昨日、佐賀を倒しまして、チャンピオンシップ出場を決めました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。で、2位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズは35勝19敗。これね、31節、琉球に勝ったんですよ、直接対決で。まあ、なんですが、その後に FE と大阪に星を落としちゃって、ちょっとまた停滞してるという感じですね。はい。で、3位、島根スサノオマジック32勝22敗。31節ね、ビフォードとマーティンがいない大ピンチの中、広島戦に勝利しまして、こちら後ほどピックアップゲームのコーナーで取り上げます。で、琉球とも星を分け。ということで、まあ、かなりね、もう視力を振り絞ってワイルドカードに死守しているというところでございます。で、4位が広島ドラゴンフライズですね。こちらがね、31勝23敗。島根との直接対決に敗れ、さらに勝率的には勝っておきたかった長崎戦も落としと、ちょっと足踏み状態に入っちゃってますね。はい。ということで、ワイルドカード争いなんですが、千葉33勝、島根32勝、広島31勝、川崎渋谷30勝、というこの4チームの争いになってきました。残り6試合でございます。はい。で、島根がですね、ここから名古屋、名古屋、広島、広島と当たると、で、川崎もすごいですよね。で、川崎も三河、三河、渋谷、渋谷と当たるということで、中地区も入れ替わりありますし、まあだから島根と川崎の出来がだいぶ、このワイルドカード争いに響いてきそうな感じということでございます。はい。気になるとこあります？ビアンは。
いやー、まあ、結構川崎がプレーオフ逃すとかってなったら、B リーグ始まって以来かなってさっきぼんやりと考えてて。
ああ、そうかもしれないですよね。
そう。ってなると、じゃあ、例えば、まあ、スタッフ陣の入れ替えだったりとか、まあ、旧体制っていう言い方はあれだけど、まあ、B リーグ、ね、初期は本当に、川崎に勝つのが難しい時代なんていうのもありました
そう
か
です
らね、そ
ね。
れを、
強かったですよね。
おそらくフロント陣がどう取り返すのかっていうのをオフにいろいろと画策するんだろうなーってぼんやり考えてましたね。
まあ、ニックが引退発表してるんで、タイミングとしては、まあ、ここって感じはありますよね。客観的には。
そうだと思い
メ
ま
スを入
す。
れるならね。うん。どうなるでしょうか。川崎ブレイブサンダース。はい。で、B2 ですね。B2 はレギュラーシーズンがまだね、今週末あります。で、ただ決まってないのが出場チームのワイルドカード下位だけですかね。出場チームで決まってないのがワイルドカード下位だけかなと。で、可能性があるのが静岡か神戸。で、勝ち星が同じ場合は静岡が優先となってます。で、カードとしてはですね、静岡が福岡と対決、神戸が熊本と対決と
うい
う
わ、
こ
どっ
と
ち
で、
も
ど
結
ち
構
ら
大
も
変。
ね、結構大変なカードなんですよ。なので、どうなりますかね。
なる
2
ほ
チー
ど
ムのファンは
ね。
ドキドキの週末となっております。はい。で、確定カードなんですけど、滋賀対青森。福岡対山形。で、越谷対熊本となるはずです。
なるほ
はい。
ど。
どうですか？ B2 気になるところは。 あります？
B2 は、まあ、滋賀福岡がどうなるかっていうのは気になりますね。まあ、おそらくここが上がってくることが濃厚なので、
ああ、はい。確かに
まあ、
ね。
昇格をかけた戦いがおそらくここになると思うんで。うん。こ
そう
れ
です
は
ね。
繰り返ることはあるのかな。例えば福岡が2連敗して越谷が2連勝すると、福岡が
いや、福岡のが多分直接対決の点差が高い気がしますね。
まあ、
お
で
そ
あ
られ く。
ば、昇格をかけた試合が気になりますね。
なるほどね。はい。
はい。
はい。そして、B3 は先週の配信通りです。今週の金曜からスタートしますんでね。B3 ブースターの皆さんはね、待ちに待ったプレイオフ、お楽しみということでございます。はい。以上ニュースですね。というわけで、ピックアップゲームなんですが、今週は4月10日に広島県立総合体育館で行われました B1 第31節、広島ドラゴンフライズ対島根スサノオマジックの試合を取り上げます。ビフォードが見たいという秀樹さんの願いも虚しく、ビフォード、さらにはハッサン・マーティンまで休みということで、まあ、雰囲気的にはこれは広島が楽勝すんのかと思いきや、まさかのね、島根のランから始まるという試合でした。まあ、島根はスペーシングがね、相変わらずビフォードがいなくても素晴らしく、広島のアグレッシブにピックアンドロール守って安藤聖也をこう何としても封じ込めたいという感じなんですけど、そこをね、ポンポンポンポンキックアウトされてやられると。で、逆サイドでも、体格差があるんで、まあ、島根はポストにダブルチーム行かなきゃいけないんだけど、それに対して広島が効果的なボールムーブがなかなかできないというような展開が続いて、結局、惜しいとこまで行くんだけど、離され、惜しいとこまで行くんだけど、離されでひっくり返らず、なんと、外国籍2枚を欠く島根が70対61で広島に勝利するという試合でございました。個人成績は勝った島根が津山翔太24得点、4リバウンド、安藤聖也18点、ニック・ケイ13点、7アシスト、10リバウンド、負けた広島はニック・名誉が10得点、7リバウンドでした。いかがでしたでしょうか、秀樹さん。
まあ、理由は2つ僕の中であって、1つはドウェイン・エバンスが非常に、プレーの、まあ、彼のパフォーマンスがおそらく納得できるものではなかったなというのは非常に見て取れた。僕の中ではブラックシアの方が、この試合に限って言えばはるかに良かった。で、何が良かったかっていうと、まあ、ショットセレクションの部分だったりとか、いかにそのチームとして効果的に攻めるか、アドバンテージを作るかっていうところでいくと、ブラックシアの方が、もちろん、ターンオーバーは、広島がゲームを通してもったいないターンオーバーが多いなという印象はあったんだけれども、まあ、それでもブラックシアの方が、ドライブから、じゃあ、効果的にパスをね、ビッグマンに渡したり、外にキックアウトしたりっていうことができてはいた。まあ、引きつけた時に、ちゃんと正解のパスを出せてたようには見えた。で、片や、ドウェイン・エバンスの方がちょっと、今の場面でそのショットはどうなんだろう、普段は入るのかもしれないけれども、まあ結果入らなければそれは悪いシュートだよねっていうのが多かったんで、それがまず1点目。まあ、特に辻選手とか、寺島選手がいない状態でキーになるのがおそらく、で、彼がキーにならなきゃいけなかったっていうところではあるんでしょうけれども、そこがね、あんまり、まあ満点とは言えないような内容だったのが一つ大きかった。で、もう一個は、まあサイズのアドバンテージが確実に広島にある中で、島根のダブルチームのクオリティが、まあ結構良かったと思うんですよ。ダブルチームのクオリティも。だけど、それにしても、まあダブルチームがベースラインから結構頻繁に送ってたんですけど、島根が。それに対しての答えをいつまで経っても出てこないなっていうところは気にはなったんで、
そうでしたよね。なんか割と同じようなシーンが続きましたもんね。
だからまあ、ローポストでベースラインダブル打ち破れず、で、ハイポストのスイッチされたときに、じゃあハイポストのミスマッチ。で、じゃあドゥイエヴァンスがエルボーから攻めますっていうときも、あんまり効果的なスペーシングだったり、カッティングだったりっていうのが、そこまで見えてこなかったんで、まあ、別に、なんて言うんだろうな、これ別にコーチ批判をしてるわけじゃなくて、なんだろうな、その、バランスだと思うんですよ、僕は。結局何かっていうと、その選手の、選手にある程度お任せする部分と、まあ、今回はメスを入れなきゃいけない部分で、それぞれのゲームによっても違いますし、その時に抱えてる選手によっても違いますし、だからまあそこの部分があまりうまくいかなかったのかなというふうには感じましたね。
なるほどね。
まあ、まあ、もっと言葉を別に、オブラートに包まずに言えば、まあ、対策が全然出てこなかったなっていうのは思いました。
まあそうっすよね。
だから先手を取れるはずの広島が、なぜかずっと後手後手に回っていたっていう。
確かに。
で、島根の方は、まあ、安藤選手と津山選手、バットショット多かったですけど、バットショットを取っていいよ、バットショットを打っていいよというのが、あのメンバーでの最適解だったんで、で、それを支える、まあ、この試合で言えば特に目立ったのが、白濱選手とエドワード・モリス。まあ、肉系は言わずもがな、まあ、彼はもともと
まあそ
そうう
です
いう
ね。常にですか
職
ら
人
ね。
なんで、だけどまあ、この試合で言えば、津山選手と安藤選手がある程度もうプレーメイクであったりとか、その得点の配分だったりを、普段より比重を追わなきゃいけないっていうところを、白濱選手とエドワード・モリスがうまくハッスルしていたなというのは感じましたね。
白濱選手、オフェンスリバウンド4、エドワード・モリス、オフェンスリバウンド3。
で、途中でチャージも取ったりしてましたしね。エドワー
あ
ド・
そ
モ
こ
リ
ら
ス、
辺、
結構いい場面でチャージを取っていたのが、どこだったっけな。3ピリだったっけな ?2 ピリだったっけな、まあ、まあ、そもそもエドワード・モリスがあんなに動いてるのを何年ぶりに見たんだって話なんだけど。
いや、島根に来てからね、かなり出てますけどね。
なんで、まあそこが結構良かったんじゃないかなとは思いますね。あと、そうですね。値千金のチップインもありましたね。最後の方に。エドワード・モリスの。安藤誠也が、多分、アイソから攻め込んでったところを、エドワード・モリスがまさかのチップインっていう。なんで、まあ、島根としては出来が良かった。まあ、これ僕よくこの表現を使うんですけど、島根はすごく出来が良かった中で、かつ広島があまり本人たちの納得いく、まあ、及第点とは言えないような試合だったんじゃないかなというところでしたね。
なるほどね。あっぱれは白浜選
あ、
手。
いやー、おじいちゃんエドワード・モリスでしょ。
なるほど。エドワード・モリス選手は、あ、もう今年40だ。さすがっすね。
40
頑張って
代
まし
頑
た
張れという
ね。はい。広島だと、なんか若干やっぱりスリー思い切れないってないなっていうのも気になったんですけど。
まあなんかちょっと
なん
ス
で
ペー
メン
シ
ツ
ング
的な問
が、
題もやっぱそうっすよね。
スペーシングがあんまり、まあ普段なんかそのキーになる選手がいない中での対応というか、その整理はもしかしたら島根の方が上手だったかもしれないですね。その、まあ、もちろんビュフォードがいるいないとでは試合展開はガラッと変わるでしょうし、
そうっすよね。
だけど、その中でも、じゃあ、もう、津山と安藤がやりますと。で、あとはもうみんな、それぞれの役割を徹底してくださいと。もうこの二人に勝利を委ねますと。勝負を。 で、片や広島に関してはそれがあんまりはっきりしていなかったなっていうのは思いましたね。だからね、ミスマッチを攻めたいのかなって思う場面でも、なぜかボールハンドラーがスペースをこう整理しだして、いきなりピックアンドロールをもうまたゼロから作り出すみたいなのもありましたし、
はいはいはいはいはい、
その逆のパターンもありましたし、ピックアンドロールで攻めたいのかなって思ってるのに、ずっとミスマッチを狙おうとしてたりとか、
うん、
そこが気にはなったかな、僕は。
なるほどね。
はい。
はい、ありがとうございます。あ、最後、三谷選手どうでした？
三谷選手はあんまり印象になかったっす、正直。
あ、そうですか。
うん。
なんか、
まあ、いや、割と結構ちゃんと試合は見たんですけど、はい、あ、どうぞ。
あ、いやいや、190センチ台で、あれだけの方やると、こう、成長してほしいなという目で見ちゃうというだけなんですけど。
まあ、まだ若いんでね、その可能性は本当にいくらでもあるし、ね、ただまあ、いつまでも若いとは言えないし、はい、ね、
いや、そうなんですよ。もう23になっちゃう、今年。
なんで、まあ、台頭してこなきゃいけないだろうな、なんていうふうには思ってはいました。僕も三谷選手出てきたとき、ああ、三谷選手だってなったっすけど、ただその後何も覚えてないんで、
はい。
まあ、おそらく期待値からすればね、しっかり見ている人の印象に残るような選手になっていくであろう、ならなければいけないのかな、なんていうふうには思ってるんで、頑張ってほしいですね。
頑張ってほしいですね。
はい。
はい、ありがとうございます。というわけで、来週はスペシャル回予定ですので、ピックアップゲームはお休みでございます。またね、プレイオフが始まったらがっつりやりましょう。
その次を昇格決定戦とかにします？なんでその次の週になるんで、おそらく B3 の昇格決定と被るのかな。
おお。待って、今週末、
やらないから、
から、そっか、来週末の試合が、そっか、セミになるのか。はい、
おそらく
はい、はい、B3 やりますか。そうしますか。
うん。どのカードかは、まあ、まだ分かんないんで、もう僕らが、前告知して、
ですね。はい。
はい、
今んとこ、でも、まあ、やる、まあ、順当だったら福岡の山っすよね。滋賀福岡。
あ、B3 が昇格決定じゃないですか。
あ、B2 じゃないか。B3 か。じゃあ山
の山。そうそうそう。多分 B3 昇格決定、B2 昇格決定、B1 プレイオフになだれ込める気がするんで。
わかりました。すみません。ありがとうございます。
いやいやいや。
じゃあ、告知しましょう。そのタイミングで。
なんで、まあ、順当に行けば僕が面白そうなのは、うわー、でもどっちも気になりますね。順当に行けば福井、埼玉と鹿児島、香川なんですよね。どっちも面白そうですね。
そうですね。でも、まあ、思い入れあって見れるのは福井、埼玉かな。両方、ね、中さんにもお世話になったし、泉とも仲いいし。なんか、どっち応援していいのか分かんない気分にはなっちゃうかもしれないけど。
そうですね。
はい。順当言ったら福井されてますからね。
そうですね。はい、じゃあまあちょっと、ことの進捗を見守りましょう。
そうですね。アップセットもやっぱりね、醍醐味ですからね。
の。
はい。この番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様は X でご連絡ください。そして、聞いてくださっている皆様、ご意見、ご感想は X でハッシュタグトラッシュトーキングセオリーでお願いします。というわけで、なんとですね、30分前まで告知してないことに気づかないというね、ことがありまして、3時頃に、誰か投稿くださいっていうツイートをしたんですけど、増えているでしょうか？見てみましょう。グラグラさんです。いつも楽しく拝聴しています。ひるきさん、大柴さん、富山に何か言葉をかけてください。昨日の試合をもって、降格圏が確定してしまいました。さらに、裏天王山の新州戦を前にして、ああ、そっか。 来シーズンは B2 の可能性が極めて高いですが、楽しもうとは思っていますが、辛いです、うん今シーズンの残りはプレミアに向けて4戦2を目指す戦いになります。ひるきさんには残りの今シーズンの気持ちの持ち方、オフに富山が行った方が、行った方がいいこと、行うべきことや、補強、来シーズンに向けての戦い方など、B1 に復帰するために必要なことをお話ししていただけたら幸いです。お願いします。
うん
個人的には大資本の親会社にサポートしていただけないと、この先プレミアに行ったとしてもきついなと思っており、例えば YKK など親会社を見つけるべきかなと思ってます。具体的だな。
うん、
YKK、富山の会社ってことか。
うん、
あ強いでしょうね、YKK だったら。
まあ、サッカーは YKK ついてるんで。
ああ、そうなんですね。
うん。別にスポーツをやらないってことではないんですよね。
うん、なるほどね。
うん。うん、なるほど。まあ、言葉をかけてくださいはもう、お疲れ様でした。また来年頑張ってくださいというほかないんですが。
はい。
富山がオフに行った方がいいことは、僕だったら1年で昇格しようとは思わないかな。うん
おなるほど。
2年かけてじっくり。なんでかっていうと、ロスターの整理とか、その環境の整備とかって、多分僕1年じゃうまくいかないかなと思うんですよ。
なるほど。
その複数年契約の選手とかもいるし。
はい。
で、
あ、そっか。確かに。うん、
だから、まあ、要するに今のままで勝ててないんで、まあ、今のままで、もう一回上がれるって思うんだったら別にそれをやればいいと思うんだけど。
うん。
まあ、どうなんだろうなっていうところで、まあ、上がったとしても、じゃあね、ロスターガラッと変えないと、結局、また落ちちゃう。
まあ、そうですよね。
うん。
あ、でも、落ちないっす。
まあ、もう
降格なくなりました。
ね、
はい。うん。
なんで、まあ、いずれにせよ、僕だったら、2年スパンぐらいで、うん、で、まあ、コーチも変わるでしょうから、
ああそうですね。
まあ変わるでしょうからって、まあ変わると思うんだけど。
うん、
いや、全然前情報、何も裏情報も前情報も横情報も何も持ってない。
まあまあ降格したからという意味でね。
うんうん。
まあ大抵変わるでしょうという。
うん、で、ていくと、まあ新しいコーチのバスケットが浸透する、あとは新しいコーチの思うロスター。まあ、もちろん、フロントとのね、すり合わせなんだけど、それは、そのロスター作りっていうのは。はい、
うん。
だそれをしていくのに、1年でバッてやるのって結構大変なんですよね。
うん。
うん。まあ、もちろん、ファンの、ね、ファン心理のコントロールとかもある。で、まあ、100歩譲ってファン心理を別にそんなもん、クソほどの価値もねえやって言って、バッて変えるのもありなんだけど、バッと変えるのも、
うん、
その契約年数の残りであったりとか、
うん、
うん、あとはそのケミストリーの部分とかでも考慮しなきゃいけなかったりするなと僕は思うんで、まあ、2年間かけてしっかりロスターを変えるのとバスケットを作り上げていくのをやってもいいんじゃないかなって僕は思うんですよね。
なるほど。
はい、あくまで僕がやるとしたらっていう話ですけど、
はい、うん、
まあでもそのね、2年間、3年間スパンでも何か物事を遂行するのってめっちゃ大変なんですよね、スポーツクラブって。なんでかって言ったら、ファンはその1年を見るから。
確かに。
そう。今年勝てない。今年勝ってる。今年はいい選手が来た。今年はいい選手に逃げられた。とか、まあ割と今年にフォーカスが行きがち。まあそれは、よっぽどね、バスケットが好きな人であったりとか、うん、まあ NBA のファンであったりとかすると、あ、もう今年は捨ててるな、うん、また来年に向けて作ってるなとか、2年後に向けて作ってるなっていうのを、まあ、ね、気づける方とか、まあ理解する方とかはいらっしゃいますけど、
うんうん、
まあこと、日本のバスケット界において言えば、じゃあスポンサーがすごく大きな力を持っている、そのチケット収入よりも。
うんうん、
いや、まあスポンサーはあんまり理解しないですね、それは。今の日本のバスケットのスポンサーは、じゃあ今3年間かけてチーム作ってるんです。だからこういうふうにバジェットが欲しいんですとかって言ってもいいのでみたいな。
なるほどね。
まあ、富山のね、パートナーさんがどうか僕は存じ上げないですけど。
一般的にってことですね、
うん、一般論でいくと、あんまり理解を得られない。今年の成果はどうだった、 ていうのをやっぱり聞かれるんで。
なるほど。
はい。
はい。ありがとうございます。キッドさん、こんにちは。最近、アリーナの音量議論が X 上で巻き起こったりしていて、コート上ではどう聞こえているのか気になっています。耳が痛くなる、審判の声が聞こえないなど、選手目線でアリーナの音量が気になることはあるでしょうか。かっこファンの大歓声も含めて気になります。あ、音ね、音ってどうなんですか、プレイ中って。
どうなんですかね。まあ、日本は別にそこまででも、まあ、その経験してないんで、経験してないというか、うるさい会場は経験したことありますけど、じゃあその審判の笛が聞こえないとか、
はい、
耳が痛くなるレベルはそんなに経験はしたことがないんで、こっちに来てから3部の試合でめっちゃ荒れた時は、全然声届かなかったですけど、どこにも。隣のやつぐらい
で。あ、そうなんです。
サッカーの試合みたいになっちゃった時があったんですよ。指笛でもビービービーって
言
って、
もう
上から投げられたりみたいな。
サッカー、ガチで聞こえないとか言いますよね、遠いし。
だから、いや、で、僕らもアリーナというか、体育館でしたけど、聞こえなかったっすね。その選手も俺らの言ってること聞こえないし。
なるほどね。
まあ、どうなんですかね。まあ、でも決めちゃえばいいんじゃないですかね。その、なんか議論になるの煩わしいんで、もうリーグ側が何デシベルって決めちゃったらいいんじゃないですか。
はい、ああ、なるほどね。
で、終わりっていう。その話終わりっていう。
音量に関してはね。
そうそうそうそうそう。
うん、
でも完成なんかは、ね、コントロールできないから。
完成とかイビフウェイはね。なるほどね。はい、
はい。
ありがとうございます。はい、
指笛。指笛はなんか日本謎に禁止だったなと思って。
あ、禁止なんでしたっけ？
わかんない。でも沖縄の人とかやってるイメージあるけどな。はい。
カブレラさん、私事で申し訳ありませんが、今週末に数年ぶりの対外試合があります。そこで試合前から少しでも対戦相手をビビらせたいと思うのですが、お二人の考える試合前にこんなことしてる選手はうまそうというルーティン的なものを教えてください。うまそうなルーティン。
どうなんですかね。なんかめっちゃインナーマッスルみたいなのをこうチューブとかでこう試合前にやってストレッチして、そっからボール触ってるやつは、あ、こいつちょっとなんかプロかじってたのかなみたいなのになるっすよね。意味わかります。めっちゃ、
はいはいはいはい、
ちょっと肩甲骨とかの運動してみたりとか。
なるほどね。
でも思いつかないや。僕はそれじゃあ。
いや、俺も全然思いつかない。でもあれじゃないですか。ハブスさんの10分かけて靴紐を結ぶやつやってみたらどうですか。
で、タブスさんそんなことやるんですか。
そう。10分だか20分だか忘れたけど、めちゃくちゃ時間かけて靴紐を結ぶって、なんかの番組でやってました、
それは毎回新品だから
見ててくれない
でしょ、ね、通さなきゃいけないとかじゃなくて。
え、
毎回新品だから靴紐通さなきゃいけないとかじゃなくて。
いやじゃなくて。確かそんな話でしたね。だから本当に靴の感じで全然プレーとか体の負担が変わっちゃうという話なんでしょうね。で、しっくりくる形があると。
社会人クラブ、まあ、いわゆるクラブチームですよね。
はい。
クラブチームで10分かけて靴結んでたら、別にプロの試合みたいにこう2時間前からシューティングできるとかじゃないから、何やってんだ、あいつって。早くレイアップ打つぞってなるっすよね。
確かに。下手したら試合始まってるかもしれない。
そう。
はい。親、ちゃん、こんにちは。B1 川崎の篠山隆成選手が選手交代でユニフォームを着忘れていて慌てている動画を見てほっこりしました。ところで、試合で忘れ物して困ったエピソードがありましたら教えてもらえないでしょうか。なるほど。バッシュはないですか、さすがに。
バッシュ、試合はないですけど、僕、プロデビューの、プロ一発目の練習で、 マッシュ忘れたっす。
ああ、言ってたかも。
言って
そ
た。
れ。
で、その時のコーチが白人のマフィアみたいなのは、ジョン・ニューマンっていうむっちゃ怖いやつやったんですよ。マジですぐ切れられるし。僕なんかちょっとオーバーウェイトでシーズンに入ったら、シーズンっていうか、キ
は
ャンプに入ったら、このファットマザーファッカーって言われて返されましたからね、キャンプから。
い。めちゃくちゃ直接的にディスられる
はい、もう目の前で。だから、その時、ほら、福岡県と韓国の間に、壱岐・対馬あるじゃないですか。で、壱岐、長崎県の壱岐で、キャンプだったんですよ。で、行って、で、中西潤、もう、その時福岡に所属していて、まあ、ダブドリにも以前 GM 対談、一緒に出ましたけれども、中西潤は怪我明けだったんですよ、確か。で、それのコンディションがあんまり上がってこなかったので、まあ、2人呼ばれて練習、そのキャンプ3日目ぐらいの、全部で2週間ぐらいの工程だったんだけど、多分。呼ばれて、まあ、中西、お前はちょっとまだ仕上がりが万全じゃない気がする。ちょっと今、うちの練習の強度はあまり良くない。福岡に帰ってしっかり直してこい。ケンジ、お前はこのファットマザファッカーが帰れって言われましたからね。
扱いが。
で、中西潤と2人で寂しくフェリーに乗って福岡に帰るっていう。で、ああ、そう。で、その、おっかないニューマンさんの初めての練習に、まさかの僕は場所を忘れるっていうことはやったことあります。
バッシュ忘れたときは、ディスられなかったんですか？
バッシュ忘れたときは、もうこれは、こいつ、首になるって思ったんでしょうね。福岡のフロントが、ライジンのフロントが。もうマネージャーさんが、車ぶっ飛ばして、もう確実に、法定速度なんか無視したんだろうなっていうぐらいの時間で、一回事務所に戻って、その前の年まで所属していたジェフリー・プライスっていう外国人の靴を持ってきて、僕に履かしてくれました。
間に合わせたんですね。
間に合わせたっす。でもバレたっす。
あ、バレたの？
お前それジェフリー・プライスの靴じゃねえかって言われたっす。
結構よく覚えてるんだな、そんなの、コーチって。
まあ
じゃあ
でで
も
も、
別に
一
怒
応
られず。
事なきを得ました。
ありがとうございます。
はい。
ガルシア・パーラさん、いつも配信ありがとうございます。私の推しチーム、神戸ストークスのフリースロー成功率が相変わらず低迷しています。先日の試合は27本中10本成功の37%でした。見ていて辛いです。ひるきさん、何か妙案ありませんでしょうか？困るよな。フリースロー成功率は妙案と言われてもね。
もう、それ、下振れするのも含めてゲームプランを立てるのと、もうロスターを変えましょ
まあそうなっちゃいますよね。
う。なん
す
か、
げえ
やっ
な。
ぱ、
27本中10本は悩ます。確かに。
じんわりしか上手にならないし、まあ、上手になる可能性がじんわりしかないんで、なんかある日急に上手くなったりすることはないんで、ある日急に外れるようになったっていうことはありえるんだけど、ニック・アンダーソンみたいに。
かわいそうですね、ニック・アンダーソンね。トラウマの4本連続外し。
そうなんだけど、まあ、そうだな、まあ僕は下振れするのも含めてゲームプラン。でもやっぱ、フリースロー、今のバスケットね、これだけ分析とかアナライズングが進んでるバスケットだと、やっぱフリースローの確率が低い選手の価値がどんどんどんどん落ちてますよね。
そうっすよね。
なんで、フリースロー苦手な人、まあ誰が言うんだって話なんですけど、僕フリースロー苦手なんで。
樋口さんもなんか突然入んなくなったとか言ってませんでした？
あ、そうっすよ。それまで 70% 後半、80% 台で進んでたのに、
はい、
3x3 の全日本選手権で、入れれば優勝ってところで、決勝で落として、逆転負け鈴木啓太かなんかに決められて、でもそこから入んなくなったっす。そこから 50% ぐらいっす。いや、全然なんか
その、バッチリニック・アンダーソンパターンじゃないですか。
そうそうそうそう。全然鈴木啓太がフラッシュバックするとかは全くないんですよ。
はいはいはい、はい、
僕も全日本選手権のその試合内容とかは別に、大して覚えてねえな、うん。一緒に出た選手も、まあ、なんかうろ覚えだなぐらいの感じなんですけど。
うん。
でも、なんか入んなくなっちゃったんですよ、そこから。何なんでしょうね。
何なんですかね。はい。
はい。
とりあえず、聞く相手を間違ってたので、ひゆきさん的なロスターを変える、はい。はい。ということでございます。徳さん、まさかの30分後笑い。これ告知からということですね、お二人が大好きなマスコット総選挙ですが、お二人が大好きなマスコット総選挙ですが、今回は上位3名の決選投票で最終順位を決めるそうなのです。ダブドリにメディア枠のオファーは来てますか？マスコットの人気投票でメディア投票までやるってリーグは何をしたいんでしょうね、笑い。
うん、
これ、アワードショーので一緒に来るんだったら、うちも来ますね、メディア。
なるほどね。じゃあ来るんでしょうね。
うん。
うん。
うん。まあ。ね。これ、なんすか、ね、メディア投票でも確かに、どうすりゃいいんすか、ね、
メディア投票でさ、メディアさんの何割がさ、うん、マスコットの、ねえ、マスコットを知ってるかっていう話にもなってくるんじゃないのかな。
特徴を、ね、まあ、もちろんなんかちゃんと捉えてるかっていうね、うん、
もちろんなんか資料みたいなのはね、この3人3体3党、
うん、
まあ分かんないけどから選んでくださいみたいな感じにはなるんでしょうけど、うん、もうでもそうすると結局なんか見た目とその与えられた資料ですよね。
まあそうですよね。
だって多分ゼロベースの知識の人も何人かはいらっしゃるでしょうから。
うん。
だから、ね、その B リーグのその書類を作る人が、うん、まあどれほどのポジションの人間なのかわからないですけど、じゃあ仮にまあ、
うん、
割と末端構成員だった場合にそいつが例えば誰だったっけ、うん、ロールとアルバルクのやつと。
ルーク、あれだ、ジャンボ君。
ああ、だったとしたら、なんか、例えば、じゃあ、ルークは、こう、心優しくて、みんなの力持ちで、ロールは、可愛くて、いつもみんなに助けてもらってる。で、ジャンボは、今まで優勝していて、若干、鼻が伸びて、すごく調子に乗ってるみたいなことを書いたら、なんか、別にジャンボ君の、ね、イメージが悪いから、もうじゃあジャンボやめたっつって、ちょっとメディアの票をこう操作できるじゃないですか。
そうですね。
まあ、もういいよ、マスコットの話題なんて、次行こう。
ちなみにそれで言うと、あれなんですよね、なんか俺の記憶が確かなら、
うん、
なんかね、資料がそんな来ないんですよ、この投票のやつ。
ああ、なるほど。
で、ただ、DPOI に、
うん、
謎にテイクチャージの数の資料が送られてくるのと、
うん、
わからなくはないけど、わからなくはないけど、テイクチャージだけのね、リストもらってもなと思いながらと、あと、ね、
ちょっとデータとしては浅い、
ね。そうなんですよね。
うん、
いやだから手に入んない系で言ったらね、この人がオンコートの時のディフェンシブレーティングが何パー下がってみたいな、いくつ下がってみたいな、そんなのがあるんだったらいいけど、
そうだね、うん、
まあそれはさておき、あと、ルーキー・オブ・ザ・イヤーが多分、誰が権利持ってるか分かりづらいからか、リストが来るのかな、
うん、なるほど、ね。
今年の権利を持ってる人はこの人たちですみたいな、
うんうんうんうん、
そんくらいだった気がするんだよな、他のはなんか、特に資料もなく。選んでくださいみたいな感じだった気がしますね。 マスコットがどうなるか。はい。
そうね、果たしてどう
まあ、
なる
多
か。
分、そうなんですね。資料がね、来て別にそれを公開するのはいいでしょうから、したら言います、この番組で。はい。ファンタスティックバスケットボールさん、収録お疲れ様です。30分前の告知を見たので、何かないか脳内駆け巡らせて投稿します。ありがとうございます。
はい。
B リーグのシーズンも佳境ですが、お二人のアワード予想を聞いてみたいです。個人的にはダブドリの表紙でもあるビフォードの悲願の MVP を期待してますが、なんだかんだ比江島が取りそうな。まあ、宇都
なるほ
宮
ど。
が1位だったらね、また。いや、ビ
うん。
フォード選手も、ね、去年のもあるし、取ってほしいけど、チャンピオンシップに連れて行けなかったらね、これ投票したくてやっぱり、投票できないじゃないですか。チャンピオンシップに行
そう
かな
だ
いとさすが
な。
に。
それはあるでしょうね。
だまあ、ビフォード選手がチャンピオンシップ行ったら有資格者かなっていうぐらいの、スタッツぶっちぎりではあると思うんですが、だいたい順当に行くんであれば、宇都宮、東京3円から選ぶのが、まあ一般的なこの MVP の感じでもありますよね。
でしょうね。
難しいっすけどね。宇都宮なんかね、あんまりこう、個人のスタッツがバカバカ伸びるようなチームでもないですしね。
どうなるでしょうかね。
はい。まあ、これ全部終わったら一応、やります。まあ、アワードだから僕、投票したやつは言いますんで、その時、樋口さん
ああ、
の
な
意
る
見もちょっと聞きましょうかね。はい。
ほど。ああ、わかりました。
ういっす。
うい。
ウッシーさん、ポストを偶然見たので投稿します。ありがとうございます。昨日、兵庫県で雹が降りました。地域によりけりですが、白玉団子帯のものもあり、悲鳴がタイムラインを埋め尽くしていました。これまで見にした、かっこ聞いたでもいいです。自然現象があれば教えてください。いやー、なんかやばいのあったかな。っていうか、車とかが、はい。
雷近くに落ちて木が燃えてるって、なんか映画とかでありそうなシーンは見たことあるっすけど。
マジっすか？超
まあ
危
で
な
も
いじゃないですか。
目の前じゃないっすよ。なんか、家、なんだろうな。海外の家3軒分ぐらいの距離。だからまあ、どんぐらいだろうな。100メートルから150メートルの間ぐらいだろうな、多分。
いや、でも結構
先、
近いっすよね、それ。
近い。の木が、まあでも落ちた瞬間ではなかった。ガシャガシャガシャってなんか、何かが破れる、なんかメリメリメリみたいな音がして、何かなと思って見たら、木が燃えてたっていう。なんで、まあ、わかんない。近所のガキが火つけたんじゃなかったんだったら、おそらく雷じゃねえかなっていう、勝手に解釈してたんだけど。
いや、火つけたぐらいじゃね、生の木がバリバリいかないですね。
そうだ
す
ね。
げえな。俺、全然自然現象見た話じゃなくて、雷の話なんですけど、ゴルフ場ってよく、雷とか池で死ぬんですよ、人が。
あ、そうっすよね。なんか、
はい。
雷注意報みたいなの出たら、もうゴルフ中止になりますよね。
そうなんです。大体、まあ、一旦、一時中止をするんですね。で、小屋に、避雷針のある小屋に避難してくださいみたいな。で、もう一回サイレン鳴ったら、警報が去ったらサイレン鳴らすんで、そしたら再開してくださいみたいな。でも、まあね、そのタイミングが合わないとバーンって落ちちゃって、亡くなってしまう方がいたりするわけですよ。
な
雷
るほ
で。
ど。
だから怖いじゃないですか。
怖いで
なん
す
だけ
ね。
ど、なんか沖縄でゴルフプレイしたときに、なんか雷が来ちゃって、全然警報鳴らないんですよ。え？みたいな。こん中やるの？って言ってたんだけど、なんか、キャディさんかなんかに聞いたら、いやー、うちのね、ゴルフ場、雷落ちたことないからね、みたいな。サイレンも鳴らさないよね、みたいな。落ちない、落ちない、みたいな。そん
す
なノ
ご
リ
い
で、
な。
怖かったっすね。
やったんだ。
やりました。僕は、今もだけど、当時、多分その会合で下っ端だったから、特に権限もなく。いやー、恐ろしいわ。 そんな思い出がありますね。沖縄、もうちょっと真
うん。
剣に雷を考えてくださいって。
本当ですね。はい。
全然自然現象じゃないやつ言っていいですか？僕の身に起きた
どう こと。
ぞどうぞ。はい。
昨
何でしょ
日、
う。うん。
学校の
はい。
エレベーター、まあ7階にあるんですけど、僕の
はい。
教室が。
はいはい。
で、行ったら、5階と6階の間で、いきなりドアが開いて、もう僕の目の前には、壁、もう鉄製の壁が。
怖
で、ってなって、
っ。
マジかと思って、これ映画みたいに閉じ込められたら嫌だなとかって思ってたら、30秒ぐらいして、また、ブーンってしまって、普通に何事もなかったかのように7階にたどり着いて、
恐ろしい。
恐ろしかったっす。
でも、その
で、
エレベーターだってずっと使わなきゃいけないですよね。
ああ、だから、
直っ
もう
てな
す
くて
ぐ
も。
管理人には言ったっすけど、
ああ、
こっち
直るんか
のもののクオリティっすよね。
な。
ちゃんと動作しない。だから、ね、その時に、ほら、なんかね、ジェニファー・ロペスみたいな、クラスメイトみたいなのが一緒に乗ってたらね、別に閉じ込められてもいいんでしょうけど。
ビビってる風は出せないです。そしたら。
あ、確かに。僕、ビビり散らかしてましたからね、30秒間。
余裕の男として、ちょっと振る舞わなきゃいけない
まあ、そうですね。ジェニファー・ロペスだったらそうかもしれないですね。まあ、もう50超えたおっさんと一緒でしたけど。
なかなか映画のようにはいかない。
いかなかったですね。
俺、うちのマンションのエレベーターがちょっと頭おかしい系なんですよね。
あ、
なんかこ
そう、なんか、男女関係みたいに言わないでください。頭おかしいですよね、あいつみたいな。
いや、なんか閉まるタイミングが早すぎたりとか、閉じ、あの、閉ま、開けるボタン押しといても閉まっちゃったりとか、なんか強引に。
うん。あ、ちょっと頭おかしいですね。
そうなんですよ。で、一回まだうちのガキが全然言葉喋れる、幼稚園生ぐらいの時かな、に降りてる時に、なんか次男を先に降りさせたら、長男が降りてなくてみたいな感じかな。閉じ込められちゃって。はい。なんとか、こう、違う階で降りてたんだけど、おじさんが、こう、なんか1階まで連れてきてくれてて、そこで会えましたけど。危なかったな。結構会社によって違いますね。エレベーターのなんか設定とか、会社によってなんか建物によって違うか分かんないけど。
エ
あれ
レ
は
ベー
怖
ター
かったです
は
ね。
怖いっすよ
は
ね。
い。
はい。
うん。
という
は
僕の
い。
どうでもいい話。
鈴木ちゃんが富永選手の声かけのね、話。そして、キヨパンさんはこちらです。福井ブローインズね。トレイ・ボイド選手が、年間ベスト5に選ばれたということでね、BC リーグの。それに、ハッシュタグトラッシュトーキングセリフ、セオリーをつけてくれたということで。まあ
別
ま
に、い
あまあ、
や、これは
スタッ
もう、
ツはす
い
ご
や、
かったですから
全然純粋におめでとうございますんで、いいですよ。全
ね。うん。
然、なんか、そんな、嫌いというか、別に彼のことが嫌いなわけじゃない。彼のバスケットが僕は好きじゃないというだけなんで。
はい。
だから別に素直にそれはおめでとうございますでいいんですよ。はい。
そしてひるきさんが ですね、録音ができてなかった懺悔
うん、
あります
。
す。はい。そして YSR400 さんが選手のね、イカルガ選手の話を面白がってくれてましたということで、そのとこですかね。
はい。なん
他に
か
もあるの
僕
かな。
が、
はい。
大柴さんのことをいじったりとか、まあ、大柴さん絡みのツイートをすると、必ず大西レオがいいねをしてくるんですけど。
いいっ
なん
す
か、
ね。はい。
北斎演伝のかな。
大西レオさん、そういえばね、去年だかはなんか投稿くれてましたね。
ああ、そうですね。
聞いてんのかな、まだ。ちゃんと毎週。ちゃんとってこともないけど、別に 聞かなくてもいいんだけど。
じゃあゲスト会で一回大西レオさん
スペシャル会、
はい、
そうっすね、
うん、
インタビューされてはとかさっきツイートしたから、
なんかだって
しましょう、
ほら、うん、なんかのゲスト会で裏方さんをやっていただいたじゃないですか。
あ、そうだそうだそうだ、なんだっけ、
あの時にレオさんも喋りましょうよって言ったら、いや僕はいいよみたいな感じで、
あ、そうでしたっけ、もう忘れちゃう、だいぶ前ですよそれ、
それ
誰の時だろう、
トラッシュトーキングセオリー多分もう最初の 2,3 回目ぐらいのやつだと思うんだけど、
あ、
もうもはやゲストが誰かすらも思い出せないっていう、
はいはい、思い出せないですね、しかもね、一時期はちゃんとゲストを呼んでたのに最近サボりまくって、ようやくくっそ久々にステファニーさん、
はい、
はい、ちょっと気合い入れてきますか、もうちょっと番組を
いや、ゆるくやりましょう、じゃないと続かないですよ、
張り切ってないからね、続くと、ね、
張り切ったら続かないから、
はい、ということで、はい、ね、はい、リスナーの皆様もね、こうちょっと肩の力を抜いて当番組を聞いていただければと、まあ、そんな人ばっかだろうけど思いますということでね、ひびきさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、来週はですね、私おりません、あのステファニーさんの、ね、スペシャル回ですので、ぜひぜひ楽しみにしてくださいということで、来週も聞いてくださいね、はい、バイバイ
バイバイ。